大体紀元前5000年ぐらい前からですね、日本人の精神的支柱となる考え方がですね、できてきたと思います。もちろんその瞬時にできたわけじゃなくて、かなりの時間を経る必要があった。一つは、一人の胸の中、もしくは小さい集団の心の中にある考えができるのですらですね、若干時間がかかったでしょうけれども、それがさらに、日本その頃の遺跡の状態から見ますと、だいたい九州から瀬戸内海、東海地方、関東、それから東北の一部ぐらいまでがですね、文化圏でしたので、そこのところで次第に交流が行われて、統一された考え方が出てきたと、考えるのが適当で、それにはかなりの時間がかかっただろうと、いうふうに思います。推定ですが、まだ全くそういう研究は行われてませんので、推定ですが、1000年ぐらいはかかったかなと思いますね。そうしますと、4、5000年前、紀元前4、5000年ぐらいから始まった、そういう日本人の精神統一活動っていうのは、例えば紀元前2、3000年前ぐらいですね、紀元前2、3000年のところでできたと思います。これはおおよそそういうふうに推定するのは、気象の状態とか日本の国土の動植物の状態が収まり、人間が活力的になり、食料も安定し、かつ、神話のレベルですが、大体、日本人の精神的構造っていうのは紀元前1500年ぐらいには固まってきたと、いうような神話的な記録もありますので。そういう点では大体ですね、妥当なところっていうと、紀元前2000年から3000年程度でですね、そういう思想が固まってきたと思います。これと諸外国と見ますとですね、諸外国ではその当時、メソポタミアを中心として精神的な発達があり、大体紀元前1000年頃にですね、モーセなりゾロアスターといった精神的活動が急激に見られるようになりますし、それの前ではですね、古代エジプトにおいては、大体3000年から4000年紀元前ですね、その頃に見られますので、大体人間の発達というのは大体同じ歩調をとりますので、そろそろその頃にですね、人間の精神的な発達が進んだと考えるのは、全体の歴史から言って妥当ではないかというふうに思います。そしてその時に2つの軸がありました。日本の場合はですね、これは各国ともその地形気候によってすごく大きな差がありまして、当然古代エジプトではナイル川というものを中心に文化が発達しますので、ナイルの神、もしくはやや砂漠的な気候の中で育ちます。それからメソポタミア地方では、現在のようにあまり乾燥しては、現在のような乾燥状態ではありませんが、しかしかなり自然は厳しかったものですから、厳しい神からの怒りといった表現がですね、相当多く取り入れられるわけであります。そういうようなことですね。で、そういうその人間の精神的な最初の状態というのは固まっていくんですが、そういう意味では日本ではですね、日本の自然、これはもうエジプトなりメソポタミアなりインドなり中国といった当時、我々早い時期に発達した文化の中ではもう特異的に穏やかでありました。これは、私が前から注目してたんですけども、地球上で温帯の島国というのが日本だけであり、かつ37万平方キロメートルっていうのは小さすぎもせず大きすぎもしておりません。小さすぎるっていうのはどういう状態かって言いますと、人間のように1メートル50から2メートルぐらいの動物が力を持ってくると、他の動物とか自然がその動物に圧迫されて衰退していくようになります。例えば典型的にはガラパゴスのようなもんですが、あのぐらい小さくなりますと、ほぼ単一の生物種が育つということになりますね。それから、大陸からの離れ方もそうですね。1000キロ、2000キロというふうに離れると、ほとんど生物は往復できませんので、そのところに固有の種だけになります。ところが日本は37万平方キロメートルというように、かなり大きい島であり、かつ大陸から100キロとか200キロといった距離にあってですね、そういう面でもかなり隔絶してるけれど、海によって分断はされてるけども、交流は可能であるという、非常に適切な距離にあったと、いうことですね。 それから、大体動物というのは大型動物がその地方で発あの勢力を伸ばしますと大きさが限定されてきます。例えば、まあ、スマトラのトラが有名ですけども、スマトラトラっていうのはかつてスマトラに人間がほとんど住んでいなかった時にはスマトラトラがスマトラ島を支配しておりましたが、人間がスマトラ島に徐々に移動するにつれてですね、スマトラトラがそれに比例して下がってきます。まあ、簡単に言うと人間の数プラススマトラトラの数をが一定になるということですね。足し算をしたら一定になるようになります。まあ、日本の場合はですね、またこれについてもやや特殊な状況にあって山谷が多いんですね。つまり山と山の間の谷はですね、その谷から次の山を越えて別の谷に行ったり別の部屋に行くのにかなり大変なもんですから、まあ、そういう意味では多様性が保たれるわけですね。それは動植物の多様性という点では日本は格別に多いわけです。例えば秋の紅葉ですと、紅葉は大陸ではだいたい3種類ぐらいの紅葉になるんですけども、日本は昔から錦織りなすというように27種類ですね。ですからこれはどうしてかって言いますと、37万平方キロメートルで山谷が大きく、山林の占める面積がだいたい7割、まあ、川も急流であり谷も多いというそういう特別なですね、日本列島の構造によります。これは日本列島が我々近年っても地質学的ですから3000万年とか2000万年前なんですが、大陸から離れて東に移動しですね、そして新たに形成された島なもんですから、まあ、そういった複雑な地形をしているわけです。まあ、そういう地形の中ではですね、極めて自然は多様でありかつ穏やかである。ここで穏やかっていうのはですね、最近のその近代都市国家における被害というのはですね、台風にしても地震にしても非常に大きいんですね。しかしかつて、まあ、人間がもちろんビルなんかはなく密集した人家でもなくですね、それからもともと自然の脅威を避けて住むという、まあ、基本的な考え方があるときにはですね、災害は大きくないんですね。まあ、これのはっきりとした日本以外の記録ではですね、カリブ海のハリケーンがありますが、カリブ海のハリケーンは最近が大きくなったっていうけど、それは違ってて昔の方が大きいんですね。気圧とかですね、風速とかいう点ではかつてのハリケーンの方が大きいんですが、被害は近代の方が全然大きいんですね。それは人類が密集した、土地に住み、それもしかも海岸線とかそういう比較的危険なところに住んだということの結果であって、自然現象そのものではないんですね。ですから、まあ、日本の地震とか日本の台風ですね、そのくらいはですね、まあ、悠々と回避できるわけです。これはまあもう一つ の証拠を挙げますと、この前の大東亜戦争後にですね、沖縄がアメリカ軍に占領されてましたが、アメリカ軍が沖縄の人がですね、谷合いに住んでるのを、まあ、一時非常にバカにしまして、日本人ってのはどうしてあんな暗いところに住んでんだろうと、もっと快適なところがあるのにって言って丘の上に住宅を建てましたら、次 の夏にですね、全部台風で吹き飛んでしまって、それでああなるほど、日本人がそういうところに住んでる理由が分かったということがあるわけですね。まあ、現代沖縄の建物は全部コンクリートでできておりますので、比較的風の強いところにも立っておりますけども、昔は鉄筋コンクリートで家を作るというのはそれほど容易なことではありませんでしたので、したがって谷合いに作ったわけです。まあ、これは人間の文明というのがですね、かつては自然に従って生きるということだったわけですね。したがって、まあ、日本の自然というのは、まあ、今人が考える地震とか台風といったものはそれほど脅威ではありませんでした。もちろん各国ともそれはありまして、アメリカでもカリブ海のハリケーンありますし、非常に強い竜巻だとか気候の変動ですね、それから暑さ寒さは大陸気候ですからものすごく激しいわけです。これは砂漠化が進んでくるところもそうですので、世界的に見て日本の気候がですね、平均として世界平均よりか激しいということは全くありません。もちろん中学校で習うように周りが海洋に囲まれておりますので、まあ、海洋の 影響で非常に穏やかであり、かつ雨が適切に降りですね、そして、まあ、川が氾濫するとあって、川が氾濫するところに住んでなければいいわけですから、まあ、そういう知恵をわずか出せばですね、まあ、人口は非常に何百万人というぐらいの少なさでしたから、十分に土地の広さはあったということで、安全な場所に自然の中に隠れるようにして住む、そうすると日本の自然というのは非常に優しかったということで、日本人はまずこの母なる大地と自分たちを包んでくれる優しい自然というものをよくよく見たと、これがよくよく観測してみんなで話し合って、おそらくはですね、そして自然に対する自分たちの考えをまとめて、それを精神的な支柱の一つにしたと、まあ、いうことが言えると思います。